令和3年11月臨時会12月定例会議案審議2ページ。新型コロナウイルス感染症対策を含む一般会計補正予算案を全会一致で可決。表があります。令和3年度一般会計補正予算の主な内容。項目、補正額、限度額の順に読みます。項目は6つあります。1、新型コロナウイルスワクチンの追加接種にかかる経費。1億6707万円。2、18歳以下の児童を養育する世帯への現金給付の事業にかかる経費。11月臨時会、12月定例会の合計18億1939万円。3、住民税非課税世帯などへの現金給付の事業にかかる経費12億4013万円。4、私立病院における新型コロナウイルス感染拡大防止や医療提供体制の整備を図るための経費。4億8076万円。5、コミュニティバスの運賃収入を補助するための経費。683万円。6、債務負担行為、交通費等助成業務、生き生きクーポン。2億9350万円。限度額。表終わり。11月臨時会では、歳入、歳出ともに10億5935万9000円を追加する補正予算案が提案されました。内容は、新型コロナウイルスワクチンの追加接種の経費及び18歳以下の児童を養育する世帯に5万円を給付する事業の経費などです。12月定例会では、歳入、歳出ともに27億5781万9000円を追加する補正予算案が提案されました。主な内容は、私立病院における新型コロナウイルス感染拡大防止や、医療提供体制の整備を図るための経費、18歳以下の児童を養育する世帯へ5万円を給付、先行分と合わせて10万円を一括給付する事業の経費、新型コロナウイルスの影響が長期化する中で困難に直面する住民税非課税世帯などに10万円を給付するための経費、および、令和4年6月に、生き生きクーポン券を交付するための債務負担行為の追加などです。債務負担行為とは、予算は単年度で完結するのが原則ですが、一つの事業や事務が単年で終了せずに、後の年度においても負担をしなければならない場合、あらかじめ、後の年度の債務を約束すること。PCR 検査センターを廃止するための条例を全会一致で可決。この議案は、令和2年に設置された PCR 検査センターについて、市立病院など市内の病院や診療所の検査・診療体制が充実し、十分に機能したことで、第4波と第5波の到来時を比較したところ、県内、市内の新型コロナウイルスの感染者数は増加したものの、同センターの利用者数が減少した状況を踏まえ、同センターを令和3年11月末で廃止するためのものです。錦糸の森大和園を廃止するための条例を賛成多数で可決。この議案は、高齢者の生きがい活動と子どもの 健全育成を促進するための交流施設として、平成15年度にオープンした高山町にある錦糸の森大和園を、施設の老朽化による今後の維持管理にかかる経費の増加及び市公共施設マネジメント推進計画の方針などを理由に、令和4年3月末で閉館し、土地、建物を県に返却するためのものです。審査を付託された厚生消防委員会では、今後の施設維持にかかる経費や代替施設などについて質疑を行いましたが、委員から慎重な審査をするため、継続審査を必要とする動議が提出されました。本動議の可否を判断するため、施設利用者への意見聴取及び現地視察を行った上で、本動議を採決した結果、賛成少数で否決するとともに、本案に対する委員会の審査結果は、賛成多数で可決となりました。また、本会議での審議結果も、賛成多数の可決となりました。継続審査とは、会期中に議案などの審査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、閉会後も引き続き審査を行うこと。賛成討論の論点。同施設の受益者負担率は低く、税の公平性の問題があるとともに、公共施設マネジメント推進計画に照らし合わせれば、廃止は妥当である。また、同施設は、その設置目的である世代間交流の実現に必須とは言えない。反対討論の論点。施設の存続を希望する市民の意見を尊重するとともに、施設の維持・管理に不適切な点があったと考えており、閉鎖することは是認できない。また、代替案についても具体的かつ現実的な案が提示されていない。利用者の理解を得ながら、廃止に向けた検討を進めることが不十分である。また、公共施設マネジメント推進計画にある同施設の廃止に対する既存の代替施設の検討が不十分で、代替施設の確たる目処が立っていない。テレワーク&インキュベーションセンターの指定管理者の指定を賛成多数で可決。この議案は、生駒市テレワーク&インキュベーションセンターの指定管理者の指定期間が、令和4年3月末で満了となることから、ディア合同会社を新たな指定管理者として指定するものです。反対討論の論点。公募にあたって、コワーキングを標準装備とするための条例改正がされておらず、市の指針に定める指定管理期間を短くする根拠の明示もしていない。また、使用所と異なる開館時間を提案した事業者が候補者に選定されるなど、選定にあたり、しかるべき手順を踏まず、指針を独自に拡大解釈するなど、適正な事務執行がされていない。高山竹林園の指定管理者の指定を全会一致で可決。施設名、生駒市高山竹林園。指定管理者の名称、奈良県高山茶筅生産協同組合。指定の期間、令和4年4月から令和9年3月。個人番号を障害福祉サービスに利用するための条例を全会一致で可決。この議案は、社会保障、地方税、 防災に類する事務で、地方公共団体が条例で定める独自利用事務についても個人番号が利用できることから、障害福祉に係る各種サービスなどについて申請者の利便性の向上及び事務の効率化を図ることを目的に、独自利用事務に追加などを行うためのものです。人事案件を審議。人事案件2件が提案され、同意しました。教育委員会委員、レイノルズ・アイさん。固定資産評価委員会委員、藤村光代さん、脇田義久さん、中西信之さん。令和3年12月定例会、議案審議。4ページ。議員定数を削減する条例改正案を特別委員会で継続して審査することを決定。12月定例会では議員11人を提出者として議員定数を24人から22人に削減する条例改正案が提出されました。議会基本条例で議員の定数を変更しようとするときは、市の現状、課題及び行政需要などを考慮すると規定されており、同条例を踏まえた慎重な審議が必要であるとともに、市の現状、課題、行政需要などの調査は多岐にわたり、一つの会議体で専門的に調査を行う方が良いとの理由から、特別委員会を設置して審査を行うことが提案され、提案の通り特別委員会で審査を行うことを決定しました。特別委員会では議会基本条例を踏まえた調査を行うため、同案を継続審査とすることを決定するとともに、本会議でも継続審査とすることを可決しました。なお、予算委員会を除く4常任委員会を3常任委員会に再編する条例改正案も合わせて提出され、議会運営委員会に審査を付託するとともに、同条例改正案は議員定数を削減する条例改正案と関連し、慎重な審査が必要であることから、同条例改正案についても継続審査とすることを決定しました。議員提出議案の提案内容と理由。生駒市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定について。提案内容。定数を2人削減し、22人とする。提案理由。市の人口が減少していくことが見込まれる中で、議員定数は削減される方向にある。平成22年と30年に2度、議員定数削減を求める直接請求があったこと、並びに、平成30年に実施したパブリックコメント及び市民懇談会で、定数削減を求める多数の意見が寄せられたことを踏まえると、市民から高いニーズがある。急速な高齢化で社会保障関係費が増大する中、議会も最小の経費で最大の効果を上げることが求められており、削減で一定の歳出削減が認められる。地域が200キロ平米以下の類似団体と比較した場合、本市より定数が少ない自治体が9市、同数の自治体が24市あり、平均は 22.4 人である。 平成30年以降、類似団体の3割にあたる15の自治体で議員定数が削減されており、県内の橿原市、大和高田市、大和郡山市、天理市でも定数の削減が行われている。議長の中立性を維持するため、可否同数となり、議長が採決に加わる状況を積極的に作るべきではないと考えることから、定数は偶数であるべきである。生駒市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、提案内容、予算委員会を除く4常任委員会を3常任委員会に再編し、常任委員会の名称、委員の定数及びその所管を以下の通りとする。総務市民委員会、定数8名、所管、市長公室、総務部、市民部、消防本部など、厚生文教委員会、定数8名、所管、福祉健康部、教育委員会、経済建設分科会、定数8名、所管、地域活力創生部、農業委員会、建設部、都市整備部、上下水道部、予算委員会、定数21名、所管、予算議案に関する事項。なお、委員の定数は、上限です。提案理由。1委員会の委員数を増員することで委員会審査の充実を図る。単に定数だけを考えるのではなく、委員会の委員数を増員し、議会機能を向上させる観点から定数削減条例と合わせて提案する。定数削減の目的は行政改革なのか？問い。議員定数を削減する目的は予算の削減、つまり行政改革なのか？答え。議会は行政組織ではないため、行政改革が目的とは考えていない。しかし、行政が行政改革、ファシリティマネジメントを進めている中で、議会もそれを求めるのであれば、議員定数削減という形で協力していく姿勢を見せていく必要があると考える。表があります。県内他市の状況、団体名、議員数、人口、面積の順に読みます。団体名は、市政施行順です。団体名、奈良市、議員数、39人、人口、354,187人、面積、276.94 平方キロメートル、大和高田市、17人、63,330人、16.48 平方キロメートル、大和郡山市、20人、85,100人、42.69 平方キロメートル、天理市、16人、63,532人、86.42 平方キロメートル、橿原市、23人、121,010人、39.52 平方キロメートル、桜井市、16人、 55,978人、98.91 平方キロメートル。五条市、12人、29,083人、292.02 平方キロメートル。五瀬市、13人、24,826人、60.58 平方キロメートル。生駒市、24人、118,532人、53.15 平方キロメートル。柏市、16人、78,973人、24.26 平方キロメートル。葛城市、15人、37,663人、33.72 平方キロメートル。宇陀市、14人、28,902人、247.50 平方キロメートル。なお、令和3年9月1日現在、人口は令和3年6月1日の住民基本台帳による。表、終わり。今月の調査方法について、12月定例会で議員定数を削減する条例改正案を継続審査したことを受け、令和4年1月7日に議員定数に関する特別委員会を開催し、今後の調査方法について協議を行いました。各委員から提出された調査方法案について、提出者から説明を受け、質疑を行い、調査事項ごとに実施の有無を協議した結果、市の現状、課題及び行政需要を把握するため、行政にヒアリングを行うこと、並びに市民ニーズの把握のため、郵送による無作為抽出アンケート及びパブリックコメントを実施することなどを決定しました。なお、今後どのようなスケジュールで調査を行うかは、改めて委員会で協議することに決定しました。生駒市議会におけるこれまでの議員定数に関する審議の状況。平成22年12月定例会。定数を6人削減し、18人とする直接請求があり、企画総務委員会に付託し、審査。定数を4人削減する修正案が提出され、修正案、原案、ともに否決。平成23年3月定例会。定数削減を求める請願書。具体的な削減人数は示されず、が提出され、不採択。また、定数を4人削減し、20人とする議案が議員から提出され、否決。平成26年9月定例会。定数を4人削減し、20人とする議案が議員から提出され、企画総務委員会に付託し、審査を行った結果、否決。平成26年12月定例会。定数を2人削減し、22人とする請願書が提出され、企画総務委員会に付託し、審査を行った結果、不採択。平成30年4月臨時会。 定数を2人削減し、22人とする直接請求があり、特別委員会を設置し、同委員会に付託し、審査。同委員会で類似団体の定数の状況など、基礎データの整理、地方自治制度の動向の把握、パブリックコメントなどによる市民意見の把握などの調査を行った結果、平成30年9月定例会において否決。委員会の調査報告。市民文教委員会。12月13日に開催された市民文教委員会では、市立小中学校及び私立幼稚園の再編などに係る方向性が教育委員会で決定されたことを踏まえ、報告を受け、質疑を行いました。各校、各園について示された方向性は以下の通りです。生駒南第二小学校。今まで以上に、市、学校と地域、保護者が共同し、学校運営や子どもたちの教育プログラムを充実し、地域活性化にもつなげていくことを共通認識とした上で存続するが、1年生の入学時に学年あたりの児童数が20人以下になることが2年続いた時は、子どもの成長を最優先に考え、再編に向けた対応を進める。生駒南小学校。生駒南中学校も含めた学校施設の老朽化対策。生駒南中学校の規模適正化、校区の見直しを含むについて、今後改めて検討していく。一部幼稚園。今後、単独での子ども園化と地域、保護者との共同、より良い教育活動の検討を進めていく。生駒大幼稚園。当面は引き続き公立幼稚園として継続する。名畑幼稚園、田原口幼稚園。公立幼稚園の運営や幼稚園を中心とした地域活性化の取り組みを教育委員会、園、地域、保護者などの関係者との共同によりさらに具体的に進めていくことを関係者間で共有した上で当面存続するが一つの学年の園児数が10人以下もしくは全学年で学年あたりの園児数が15人以下となったときは、子どもの成長を最優先に考え、当外園の再編に向けた対応を進める。